ター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。村西院長、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今日のテーマなんですけれども、ちょっと今までなかった、
はいはい、
歯周病菌のボディブロー。
そうですね。
おう、
はい、実は先日ですね、
はい、
歯科の先生、まあ、歯医者さんですね、歯医者の先生ですね、うん、うちに予防医学ってことでお越しいただいて、はい、まあ、今治療とかさせていただいてるんですけれども、まあ、その時にその健康に関してさまざまなこう意見交換させていただいたんですね、
うん、
で、まあ、歯医者の先生ってまあ当たり前ですけれども歯の状態を普段見られてるわけですけれども、はい、歯の状態からまあ全身の体を見てると、うん、で、まあ、内科医の僕は逆にその体の状態から歯を捉えてるっていう、まあ、そういったなんて言うんでしょう、こう双方向性というか、まあ、結構興味深い意見交換だったんですね、はい、で、まあ、以前からこの問題って興味深く捉えてまして、はい、まあ、近年それがその科学的にも、まあ、歯周病菌とさまざまな疾患の関連性ですよね、うん、まあ、証明されてきてるので、はい、まあ、当院での問診票にはその定期的に歯科受診をされてるかどうかみたいな質問項目もあってですね、うん、まあ、されてない方はぜひお受けくださいということで、まあ、強く進めてるんですね、
うん、
まあ、歯周病菌放置してますと、まあ、僕らは気づかないですけれども、まあ、日々体ってそのボディーブロー食らっててですね、はい、まあ、いつの間にか知らぬ間に病気につながっていて、うん、まあ、気づいたらノックダウンさせられてると、まあ、そういったこともあるかもしれませんので、まあ、そういったお話を今日したいなと思います。
なるほどね、
はい、
つまりその歯の健康と体の健康はつながっているということですよね。
そうですね、
まあ、確かに歯は大切にしようとよく言われましたよね、う
ん、よく言われましたね、小さい頃よく噛みなさい、
うん、
まあ、ご飯甘いもの食べたら歯を磨きなさい、まあ、よく言われてたんですけども、はい、うん、まあ、僕自身今となってはめちゃくちゃ大事だったなと思うんですけど、はい、どっちかっていうとサボってる方だったんですよね。
ええ、
まあ、おかげで小さい頃って虫歯も多くて、まあ、よく歯医者さん行って削られたなって記憶してるんですけれども、うん、はい、まあ、当時ってその歯周病菌と様々な疾患の関連性ってそこまで分かってなかったことがほとんどでしたけれども、うん、まあ、口うるさく言ってくれた両親にはまあ感謝かなというふうに思います。
そうですね。
まあ、今、内科医として健康の悩みを抱えておられる方々、様々な悩みありますけれども、うん、相談乗らせていただいて、まあ、西洋医学、東洋医学、まあ、他にもいろんな医学ですね、そのジャンルにはこだわらず、まあ、様々な方法でその病気を発症する手前ですね、未病の状態にどうアプローチして健康維持していくかっていうことを、うん、まあ、いかにその心も体も元気にですね、人生歩んでいただくかってことを目指して、まあ、自身の見識広げながら今やってるんですけども、
はい、
まあ、その一つが、まあ、この歯の問題であるかなというふうに思うんですね。まあ、当院でちょっと歯科はやってないのですけれども、うん、まあ、その重要性っていうのは、まあ、十分理解してますので、うん、まあ、当院にいらっしゃる方には必ず歯の定期チェックとですね、メンテナンスですよね、お勧めしてますし、もちろん僕も、昔の両親の言葉を噛み締めてですね、うん、まあ、歯磨きしっかりやって、定期的な検診と、まあ、メンテナンスっていうのは継続してます。
そんなに難しいことじゃなくって、うんうん、歯医者さんに行ったら、
う
ん、次の予約取って書いてあるわけです。
そうなんです。
で、ちゃんとチェックとクリーニングしてもらって、うん、歯周病の元になるところを早めに取り除くと。そうですね。うん、で、自分で何かせなあかん言うたら、うんうん、予約取って、うん、歯医者さんまで行ったら、うん、あとはしてもらえるんで。
そうですね。
私も定期的に、もう多分、スケジュールに入れへんかったらなかなか行けへんと思うんですけど、うん、もうやっぱり行くのがもう当たり前っていうことになると習慣になってきて。
う
ん、
そうですね、うん。で、まあ歯磨きって毎日のことなんで、まあちょっとね、サボろうと思ってサボれるんですけど、まあやっぱその日々の積み重ねがね、うん、健康につながっていくので、ね、それ大事ですよね。
やっぱり歯に問題を抱えると、体にはどんなことが起こって、 ってくるんですか？
そうですね。まあ、実にその多くの様々な疾患との関連性が、うん、まあ、科学的にこう証明されてきているので、全部は言えないんですけども、
はい、
例えば、まあ、メタボリックドミノって言いまして、メタボリックシンドロームってありますよね。はいはいはいはい、のドミノって、まあ、いわゆるこう倒れていくドミノですね、うんうん、っていう概念がありまして、はい、まあ、簡単に言うとその生活習慣とかですね、うん、生活環境がまあ影響してですね、うん、まあ、高血圧、血糖値、コレステロール、まあ、よく皆さんがね、中年になってくると言われる、まあ、そういったところが高くなってですね、うん、でそうなると、まあ、次に起こってくるのは動脈硬化ですね、動脈が硬くなってきたり、まあ、腎臓が悪くなったり、まあ、自律神経のまあ障害を引き起こすっていった具合で、こう、ドミノがどんどんどんどん倒れてきてですね、はい、で、その最後の倒れるドミノのその最後のパイが、いわゆる大病って言われる心筋梗塞とか、脳梗塞、まあ、透析とか認知症って言われるような、まあ、重篤な状態に、まあ、最終的には行き着くんだという、まあ、概念なんですね。
怖いですね。
で、実はこのドミノの最初に位置してる、うん、一番最初から倒れるその最初のドミノの一番最初ですね、うん、が実は虫歯とか歯周病というふうに考えられてるんですよね。もちろんそのバランス悪い食生活をされてますと、もちろん栄養素が不足したりとか、あとタバコを吸われる、あと過度に飲酒される、まあ、そういった生活習慣、生活環境っていうのもドミノの最初の方にあるそのパイの一つなんですけども、この歯の健康ですよね、っていうのはその重要なファクターの一つっていうのは間違いないんじゃないかなっていうには思ってます。
そしたら、はい、虫歯とか歯周病がきっかけで、うん、重大な病気につながることもあるということなんですね。はい、で、先ほどおっしゃったみたいに認知症にも影響するんですか？
そうですね。認知症のことはちょっとよく分かってきてまして、まあ、歯周病と、まあ、認知症の関連性っていう意味で言いますと、まあ、歯周病菌の一つがですね、
はい、
そのアルツハイマー型認知症の原因と考えられるそのアミロイド β タンパクっていう、うん、まあ、脳の中に蓄積する物質なんですけれども、はい、それとまあ密接に関係してるんじゃないかってことが多く報告されてるんですね、
はい、
なのでその歯周病菌のそのメンテナンスを習慣づけるだけでその一つの予防につながってくるっていうのは、うん、ぜひちょっとこれ覚えておいていただいていいんじゃないかなと。もちろんそれだけやって予防できるってことではないんですけども、その予防対策の一つにはなりますので、うん、ぜひそこは覚えておいていただきたいなと思いますね。
なるほど。
またよく僕がお話しているその腸内細菌ですね、
うん、
まあ、免疫や、まあ、そのね、自律神経、さまざまなものに関与している腸内細菌ですけれども、
はい、
まあ、それも実は歯周病菌が悪影響を与えているっていう報告もすでに複数あるので、
まあ、確かに口と腸でつながってますもんね。
う
ん、ね、
そうなんですよ。
うんうん、
でそうなるとまあ、腸内細菌のね、バランスは崩れますんで、
はい、
崩れてくると、やはり免疫システム落ちる、消化吸収の効率も落ちますんで、うん、そうなると栄養素不足にもなってきますし、うん、まあ、セロトニン分泌ですね、幸せホルモンのセロトニンの分泌にも影響出ますので、まあ、うつ病とかですね、まあ、メンタル疾患、あるいは自律神経障害で、まあ、様々なこの不定愁訴と言われる、うん、まあ、体の不調につながってくる可能性は高いんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
なるほどね。
はい、
やっぱり体だけではなくて、心の病気にも関連している歯というのは、やっぱり大事にせなあきませんね。
う
ん、
そうですね。
うん、
まあ、もちろん、こういった病気を未然に予防していくという意味では、まあ、歯を大切にしてもらうっていうのはもちろん、大切なんですけれども、まあ、何よりその自分の歯で噛んで食べるっていう行為がですね、
うん、
まあ、人間っていう生命体が生きていく上ではまあ非常に根幹をなす部分だと思ってるので、うん、まあ、長く続く健康ライフのためにぜひその定期的な歯の検診とですね、で日々日々自分でやれる歯磨きですよね、うん、この辺はもうぜひメンテナンスを実施していただいて、
はい、
まあ、歯周病菌のボディブローをかわしてね、食らわないようにしてもらったらいいかなっていうふうに思います。
そうですね、はい、ほんまに歯磨きっていうのはとっても大切なことなんですけど、うん、でもやっぱり、ね、歯ブラシとかフロスとかで届く範囲って、
う
ん、
まあ、そうですね、
うん、もうやっぱり限られてるんですよね。
う
ん、
そうですね。
やっぱり歯医者さん行って、メンテナンス定期的にしていただくっていうのがいいのかなというふうに思いますけれどもね。
はい、まあ、車もね、車検出すぐらいですから、
うん、
歯もやっぱり出さないと。
そうです。試験に。
試験ダメですよ、ね。
はい。
はい。
で、このコーナーではですね、毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただくんですが、今日ご紹介いただく食材は何でしょうか？
はい。みかんです。
みかん！
まあ、なんといってもね、 冬の果物ですよね。
もうね、はい、もう適量になるぐらいみんな食べはる人もやりますからね。
ですよね。実は僕の妻の実家がですね、山口県の周防大島っていうところでして、はい、まあ、みかんの名産地なんですけども、うんうん、まあ、お父さんお母さん思い出くれたみかん、たくさんうち来てまして、まあ、大量にうちも手が黄色くなるぐらい消費してるんですけども、やっぱりよく言う、旬の食べ物ですよね。はい、やっぱりこう、風が流行ってくる、こう、冬ならではの食材で、やっぱりビタミン C ですね、まあ、粘膜の強化とか免疫力の向上ですね、うん、クエン酸っていうのは疲れを取ってくれますし、はい、食物繊維も含まれてますんで、うん、まあ、腸内細菌にもいい食材かなと、まあ、冬の名物詩、風物詩ですけども、こたつにみかんですね、うん、まあ、これでぜひ健康維持を図ってもらえたらいいかなというふうに思います。
最近ね、こたつのないお家が増えてきてるんで、
多いですね。
昔はもうどこでももうこたつの上にちょっとザルみたいなのがあって、そこにみかんが
ね
山盛りっていう感じがありましたけど、
確かに言われたらそうですね。
最近あんま見かけなくなってきたんで ね
確かに言われたらそうかもしれない
です。まあまあ、ダイニング のテーブルの上にでもこうみかんの山、ね、
はい、置いといていただいたら
いいかなというふうに思います、はい、
そうですね、
はい、村西先生どうもありがとうございました。今日の話を聞いてみて気になったことや何かご相談がございましたら、一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビル8階になります。山屋さんの西隣ですね。お問い合わせ電話番号は 075-252-5252 075-252-5252 番までお願いします。そして村西先生へのご質問や健康について聞いてみたいということがある方は、ぜひ番組までメールを送ってください。宛先はsara@kbs.kyoto sara@kbs.kyoto となっております。件名にドクター村西などと入れていただけると助かります。このお時間、京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は12月28日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る。京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。